まり第652号2008年6月号です。植えられたばかりのさなえがさわさわと風に揺れています。カエルの鳴き声もにぎやかに聞こえてくるこの頃です。皆様おかわりございませんか。今月の表紙は5月18日国見台相撲場で開催された伊万里市少年相撲大会の写真です。土俵の周りの満員の観客席から熱い声援を受け、力の限りを尽くす元気な小学生力士たち、がっぷり四つに組んだ名勝負の様子がこちらまで伝わってきます。今月の主な内容、特集1、防災、災害から暮らしを守る。特集2、6月は環境月間です。インフォメーション伊万里、教育と文化、みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、暮らしのチャンネル、市民力、伊万里ロマン大学となっています。
特集1、災害から暮らしを守る。伊万里市は中山間地の地形や大小さまざまな河川が流れ、土砂災害や台風などの風水被害を受けやすいところです。また最近は日本各地で地震が頻発しており、伊万里市でも17年3月に震度4の地震を観測しました。いつどのように起こるかわからないさまざまな災害に対して、自分たちの暮らしの安全を守るため一人一人が心がけておきたいことを確認しておきましょう。7月9日は市民防災の日です。市では昭和42年7月9日の大水害を教訓とし、その記憶を風化させないためにも、また地域や家庭などにおいて一人一人の防災意識を高めてもらうとともに、市と市民全体で防災対策を行っていくため、昨年度より7月9日を市民防災の日として定めています。大雨警報、注意報や洪水警報、注意報の指標、基準が変わります。今年からは1時間、3時間雨量に加えて、どのくらい雨が地中に溜まっているか、または地中に溜まった水の流出量や川の流域から集まる水がどのくらいかを指標にして警報などが発表され、より災害発生の危険度が的確に警報などに反映されることになります。大雨警報、注意報とは、大雨による浸水災害、土砂災害が発生する恐れがあると予想したときに発表されます。雨が止んでも災害の恐れが残っているときは発表は継続されます。洪水警報、注意報とは、大雨や長雨などで河川が増水し、氾濫や堤防の決壊などによる災害が発生する恐れがあると予想したときに発表されます。竜巻注意情報の提供が始まりました。竜巻と聞くと日本ではあまり馴染みがないように感じますが、最近では18年9月に宮崎県延岡市で3人の死者が出る大きな竜巻が発生しており、佐賀県でも16年7月に佐賀市や鳥栖市で竜巻が発生し被害を受けています。気象庁では今年3月26日から新たに竜巻注意情報の提供を始めました。近くでは瀬振山にレーダーが設置され、県単位で気象台から約1時間先までの注意を呼びかけます。竜巻は台風などと違い、極めて狭い範囲で短時間に発生するものなので、予測が大変難しいと言われています。次のような前兆があれば注意情報と合わせて警戒しましょう。真っ黒い雲で 周囲が急に暗くなる。雷鳴がとどろく。冷たい風が吹く。大粒の雨や雹が降るなど、竜巻の危険性が高まったら、屋内では窓、カーテンを閉め、1階または地下室の中央付近に避難しましょう。屋外ではプレハブや樹木から離れて頑丈な建物の中に避難するか、体が隠れるくぼみなどに頭を保護して隠れましょう。運動会やイベント会場、工事現場などでは速やかな避難が大切です。日頃の備えのポイント、まずは情報収集が大事。日頃からニュースや天気予報をこまめにチェックして、注意が必要な時はテレビやラジオ、インターネットなどで最新の気象情報を入手するように心がけましょう。家の周囲の点検と整備、雨どいや側溝を掃除して水の流れを良くしておきましょう。壁や塀などに破損箇所がないかチェックし、あれば修理や補強をしておきましょう。崩れやすい崖など家の周りの危険箇所を調べることも大切です。避難場所、避難経路などの確認、家族が離れ離れになった時の連絡方法や集合場所などを確認しておきましょう。非常持ち出し品の準備、懐中電灯、ラジオ、応急医薬品、非常食品、貴重品、衣類など家族構成に応じた非常持ち出し品をまとめて、すぐ取り出せる場所に準備しておきましょう。持ち出すものは最小限にし、避難するときに両手が使えるようにリュックサックなどに入れておきましょう。防災意識を高め、安全安心な暮らしづくりに役立つ FM 佐賀防災ハンドブック2007をご活用ください。問い合わせ先、社団法人佐賀県建設業協会、電話 0952-23-3117。 避難のポイント、1、壁や自動販売機などの倒れやすいものの近くや崖、川べりなどの崩れやすい場所は避けて避難しましょう。2、避難の前に二次災害防止、電気のブレーカーを落とし、ガスの元栓を閉めましょう。3、勝手な判断は禁物です。避難はまず指定された集合場所へ、近所の人と一緒に行きましょう。4、お年寄りや子供は離れ離れにならないように、手をしっかり握って避難します。洪水などの時は、長い棒などを杖代わりにして、安全を確保しながら歩きます。5、災害時要援護者のお年寄りや体の不自由な人には声をかけ、助け合いましょう。救助が必要な人を発見したら、可能な限り救出を試みます。大切なポイント、無理は禁物。危険と判断したら、すぐ消防や警察などに連絡して、救助を求めましょう。雨季を前に防災パトロールを実施。5月20日、市は伊万里土木事務所や伊万里農林事務所、警察、消防本部などと合同で、18年9月に河川が氾濫し、一人が亡くなられた南畑町の徳須恵川流域と、老朽化が進み災害の危険性が高まっている黒川町立ち目のため池のパトロールを行いました。自分たちの地域は自分たちで守ろうを合言葉に、各行政区単位で地区防災会が結成されています。災害時の援護が必要な一人暮らしの高齢者、障害者などの 災害時要援護者の居住地の把握、確認と災害発生が予想される場合の声かけ巡回や住民への警戒呼びかけ、災害情報の収集と市災害対策本部への伝達など、地区防災委員を中心に自主的な防災活動が行われています。災害が発生した、または発生する恐れがあると感じた場合は、一刻も早く避難することが大切です。また、災害情報を共有することが、被害の拡大を食い止めることにもつながりますので、通報してください。伊万里市役所は、電話 23-2111、伊万里市消防本部は、電話 23-2199 です。地震発生などの緊急時に限り、携帯電話用のホームページを開設します。外出時の情報収集に役立ててください。いざという時の避難場所は各地区で決められていますので、あらかじめ確認してください。以上、詳しいことは総務課行政係、電話 23-2123 までお尋ねください。
特集2、6月は環境月間です。6月5日は国連により世界環境デーに定められています。国でも環境基本法によりこの日を環境の日と定めています。また6月を環境月間として各種の催しなど普及啓発活動が全国的に実施されています。これを機会に身の回りの環境について、今一度見直してみましょう。家庭から出るゴミは、環境センターに集められ、分別後、焼却及び圧縮などが行われた後、埋め立て地である最終処分場に運ばれます。埋め立て地にも限界がありますので、ゴミの減量化の取り組みが必要です。また、リサイクルサンデーで集められる紙類、金属類、瓶類などと環境センターで分別された金属やペットボトル、トレイなどは資源再生施設でリサイクルされます。伊万里市のゴミの量、19年度の1年間に環境センターで処理したゴミの量は 15,657 トンで、市民1人当たり1日732g の排出量となります。10年前と比較すると、総排出量で 10%、市民1人当たりの排出量に至っては 14% も増加しています。一方、伊万里市のゴミを処理している環境センターは、建設から25年以上を経過し、老朽化による処理能力の低下、維持費の増加といった問題を抱えています。このことから、できるだけゴミの量を減らし、資源の有効利用を図る、資源循環型社会にしていく必要があります。今までゴミとして捨ててしまっていたものを、これからは大切な資源として繰り返し使っていくことが大切です。ゴミを減らす、リデュース、レジ袋もゴミになるため、買い物に行くときにはマイバッグを持参します。詰め替え商品を利用し、使い捨て商品はできるだけ購入しない。繰り返し使う、リユース、壊れたら修理する、リサイクルフェアや不用品交換情報掲示板を活用する。市では9月末にリサイクルフェアを開催します。資源を再利用するリサイクル。空き缶、空き瓶、古紙は地域の資源ごみ回収、リサイクルサンデーに出す。空き瓶は酒屋さんでも回収されています。市指定袋での分別収集に協力する。以上、 3つの R、3R 活動を広げて循環型社会を作りましょう。ゴミの不法投棄は犯罪です。市民によるゴミの減量化、資源化が熱心に取り組まれる一方で、一部の心ない人たちによる不法投棄が後を絶ちません。市でもパトロールを実施していますが、投棄現場を目撃した人は市役所までご連絡ください。地権者の方は、不法投棄されないように除草や車の侵入防止などの土地の管理を行いましょう。自分の土地であっても、ゴミの投棄は禁止です。ゴミは適正な処理を行い、美しい自然環境を守りましょう。野外焼却は禁止されています。家庭から出たゴミ、会社から出たゴミなど、ゴミの種類にかかわらず、野外での焼却は禁止されています。野外焼却は、ダイオキシン類による汚染をはじめとする大気汚染の原因となるほか、煙や悪臭、灰が飛ぶなど、近隣の生活環境に被害を与えることになります。ゴミを処分する場合、一般家庭の場合は、収集日にゴミ集積所へ出す。会社の場合は、業者へ委託するなどして、野外焼却はやめましょう。大気質、水質について、19年度の測定結果をお知らせします。大気質について、伊万里市では大気中の二酸化窒素の濃度を6箇所で測定しています。二酸化窒素は工場や自動車、家庭で使用している燃料を燃やした時に排出されるもので、呼吸器を刺激し、気管支炎などを引き起こす物質です。調査の結果、すべての地点で環境基準の 0.06ppm 以下を達成していて、良好な状態でした。光化学オキシダント、光化学スモッグ、佐賀県で測定している項目のうち、光化学オキシダントの数値が高くなっていて、環境基準の 0.06ppm をしばしば超えています。高い数値が続くと、目や呼吸器に強い刺激を与えますので、注意報が発令されます。子供などの屋外活動を引率する人は、天気の良い日には、県からの情報にご注意ください。水質について、河川水。市内の8つの地点で河川の水質を調査していますが、うち5つの地点で環境基準が設定してあります。測定の結果、いずれも良好な状態でした。海水については、伊万里湾の水質について、4つの地点で調査しています。黒川町福田で環境基準を超えていましたが、県が同時期に行った黒川町福田と山城町浦の崎の中間地点での調査結果が、良好な推移を示しています。特に問題はないと思われます。住みよい環境を守るために、私たちにできること、衛生的な暮らし、空き地の管理、管理されていない空き地は、蚊などの昆虫の発生源となるだけでなく、細菌、駆除が多いセイタカアワダチソウも繁茂しています。特に住宅地の空き地の所有者は、周辺環境に配慮して適正な除草を心がけましょう。個人墓地、墓地以外の土地に遺骨を埋蔵することは法律で禁止されています。ペットの糞尿、犬が糞をした時には確実に片付けましょう。飼うつもりのない猫には餌を与えないでください。海や川の水をきれいに。家庭から出される水は、海や川の水を汚す大きな原因になります。洗剤は適量を使用しましょう。洗剤不要のスポンジも有効です。料理で残ったもの、米の研ぎ汁、煮汁、生ごみ、油などは なるべく流さず再利用を考えてみましょう。特に固形のものや濃いものは流さないようにしましょう。静かな暮らし、爆音機。農作物を守るために爆音機が使用されていますが、体の弱っている人や子供などにかける負担は大きいものです。爆音機の設置は周辺の環境に配慮をお願いします。ペットの鳴き声、特に犬の無駄吠えについては、しつけやストレスの発散によってある程度抑えられますので、飼い主には適正なしつけと運動をお願いします。市民みんなで伊万里市の環境を守りましょう。問い合わせ先、環境課、電話 23-2144。
インフォメーション伊万里。地域に愛され、信頼される病院を目指して、伊万里有田地区公的病院統合の基本計画ができました。その概要をお知らせします。新病院の役割。公的病院として総合的な医療が提供できる県西部保健医療圏における中核的病院として整備します。また、一般的な医療サービスだけでなく、高度医療、専門医療や特殊医療、小児医療、救急医療など政策的な医療を提供し、地域医療体制の確保と医療水準の向上に貢献します。新病院の計画概要。開設予定地、西松浦郡有田町二の瀬。開院予定時期、平成23年4月。施設規模、敷地面積約3万2000平方メートル、延べ床面積約1万5000平方メートル、病床数228床、うち一般病床224床、感染症病床4床、医療スタッフ、医師数22人、看護師数136人、診療科目、内科、神経内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、リウマチ科、放射線科の15科、概算事業費約54億4700万円。これは用地取得、造成費、医療機器の購入費などを含みます。目指す病院像、質の高い医療と良いサービスを提供し、地域住民から愛され、信頼される病院を目指します。運営方針、救急医療、地域医療機関との連携、検診・ドック機能、災害時の対応、経営健全化の推進、人材の確保。医療機能、救急告示病院として必要な救急機能及び小児救急医療機能、がん化学療法の機能強化、循環器系医療、脳卒中の診断、治療に対する機能強化、地域における保健、医療、福祉の一体的なサービス提供のための拠点機能、新病院の経営形態、公的な中核的病院として、すべての住民に公平で良質な医療を提供するとともに、救急医療など、採算の取れない部門であっても、政策的に確保しなければならない部門があります。今後、伊万里有田地区医療福祉組合において、公共性と経済性の両面から十分な検討を行い、新病院の経営形態を決定することになります。問い合わせ先、伊万里有田地区医療福祉組合事務局。電話 46-2014 です。路線バスの現状をお知らせします。伊万里市では、採算の取れない路線バスについて、バス事業者に補助金を交付し、市民の日常生活に必要な路線バスの維持・確保に努めています。しかし、バス利用者が減少しているため、事業者の赤字が増え、補助金の額が増加しています。補助対象路線は、乗り合いタクシーを含め13路線あります。1路線あたりの補助額が最も多いところでは、年900万円を超えるものもあり、19年度の伊万里市の赤字バス路線の補助金は5825万円で、これとは別に伊万里バスの運行委託料も支出しています。19年10月の乗降調査では、最も利用者が少ない路線は平日1便あたり平均2人で、他のほとんどの路線が平均10人未満となっています。バス利用者が少ないと赤字が増え、市の補助金も増えますので、路線の廃止を含めた検討が必要になります。19年度に住民団体の代表者やバス事業者などで、伊万里市民と考える地域交通会議を設置し、検討を重ねた結果、地域の交通は地域住民、事業者、業者の3者が一体的に取り組む必要があるとされています。今後、路線バスの再編についての協議を進めていくことになり、少しでも赤字を減らすために、多くの市民の皆さんにバスをご利用いただきたいと思います。問い合わせ先、商工観光課、電話 23-2110。平成20年度税制改正により固定資産税が減額されます。住宅の省エネ改修、20年4月1日から22年3月31日までに一定の省エネ改修工事を行った住宅に、翌年度分の固定資産税の3分の1を減額。長期有料住宅の新築、20年10月1日から22年3月31日までに新築された長期有料住宅で、新築から5年度分、中高層耐火建築物は7年度分の固定資産税の2分の1を減額。いずれも120平方メートル分までを限度とします。減額措置を受けるために必要な手続きや工事内容の基準などについては、税務課固定資産税係へご確認ください。電話 23-2149 です。春の叙勲、褒章、危険業務従事者叙勲がこのほど発表されました。叙勲、旭日総工商、元伊万里市長、山城町の川本明さん。瑞宝総工商、保護士、二里町の岩見幸子さん。瑞宝炭鉱商、元伊万里市消防団副分団長、二里町池田光雄さん。危険業務従事者叙勲、瑞宝総工商、元二等陸尉、松浦町、田口和俊さん。瑞宝炭鉱商、元伊万里市消防司令長、大坪町、山下睦夫さん。以上です。受賞、おめでとうございます。議会報告。平成20年第2回臨時市議会が5月12日に開かれました。一般議案5件と予算議案5件が提案されました。専決処分の承認。国民健康保険税条例の一部改正2件と、税条例の一部改正と、平成19年度一般会計補正予算第8号。今回の補正により、歳入、歳出、それぞれ10億円が追加され、平成19年度一般会計予算の総額は221億 68万8000円となりました。固定資産評価委員の選任、新たに川久保茂氏を選任しました。予算議案、平成20年度国民健康保険特別会計補正予算第1号ほか。以上、審議の結果、提出議案はすべて原案の通り可決または承認、同意されました。専決処分とは、議会の議決を要する案件を早急に決定しなければならない場合であって、議会を開くことができない時などに市長の判断で決定処分し、その後開かれる議会で承認を求めるものです。佐賀県男女共同参画推進委員として市内で3人が県知事から委嘱を受けました。脇田町川田涼子さん、電話 22-3284。 東山城町斉藤美佐子さん、電話 23-2055。 山城町山口明則さん、電話 28-0966 です。お気軽にご相談ください。
教育と文化、郷土の文化財、市民と文化財その3、伊万里市郷土研究会。文化財を保護するには、保存することや観光などに活用することのほかに、その価値を明らかにするための調査研究が必要です。市内の代表的な市民の研究団体に、伊万里市郷土研究会があります。この研究会は、昭和34年に設立され、会員数は約250人。主な活動は、研究機関誌、カラスン枕を年2回発行。総会、記念講演会と研究発表会を、それぞれ年1回開催していて、来年50周年を迎えます。普段は会員が足を使って、市内各地の資料を掘り起こし、情報を提供し合い、積み上げています。その地道な活動の中で、新たな文化財が発見されたり、文化財の価値づけが進んだりしてきました。その功績によって、平成17年に文化団体としては最高位の地域文化功労者文部科学大臣表彰を受賞しています。教育と文化を続けます。伊万里地域スクーリングサポートセンター学校適応指導教室セーラ。室長は友博忠さんです。心理的要因などにより、一時的に登校できない小中学生を、学校に席を置いたまま、出席取り扱いとして、優しく指導する教室で、平成7年、障害学習センター内に開設されました。19年度に、ポリテクセンター内に2つ目の西教室を開設しました。さまざまな体験や学習活動を通し、自信をつけ、自立していくよう支援しており、学習面では個別指導もしています。心地よい居場所から集団生活に馴染み、学校復帰を目指し、登校チャレンジのプログラムもあります。校長経験者などの元教員が長年の経験を生かした専門的な指導を行い、臨床心理士などによる研修会も行っています。市内の年間30日以上欠席の長期欠席児童生徒の3割がセーラに在籍しています。19年度の入級者13人のうち4人が学校復帰を果たしました。また入級者のほとんどが県立の普通高校をはじめ、全日制、定時制、通信制高校に進学しました。これまでの卒業生は高校卒業後、半数程度が大学専門学校に進学。この春は初の国立大学合格者が出ています。セーラの電話は 22-7621 です。5月18日、万永元年1860年の絵図に描かれている伊万里周辺の史跡や旧跡を訪ね歩くウォークラリーがありました。これは伊万里市博物館美術館づくりを進める会の主催です。 参加した70人は土井町の水神宮や伊万里銀行跡など約20箇所をめぐる4キロメートルほどを歩き、心地よい汗を流しました。次世代の強度を担う青少年リーダーの育成を目的に伊万里サマーキャンプを行います。研修地は沖縄本土と渡嘉敷島で、海洋研修や野外キャンプ、平和学習などを7月23日から28日まで5泊6日で行います。参加費、小学5年生と6年生は5万円、中学生は5万5千円、高校生等のサブリーダーは3万円。申し込み期限は20日。問い合わせ先、青少年育成市民会議事務局、電話 23-2658。
みんなの広場です。4月19日バスケットボール W リーグジョモサンフラワーズの OG 選手3人が公募で選ばれた伊万里中学校を訪れ、バスケットボールクリニックを行いました。4月29日伊万里食と脳を考える会によるふるさと薬膳レストランが大川内山公民館で開催されました。5月3日、カフェ飲食店を中心とした様々な地域店舗がネットワークを結び、自分たちの町に素敵な出会いと楽しいきっかけを作る催し、カフェウィークが東新町の岡政ビルで開催されました。5月4日、本格的なマリンレジャーシーズンを前に、NPO 法人伊万里湾小型船安全協会青媒体の出動式が山城町小原ふ頭でありました。5月11日、バルセロナオリンピック柔道71キロ級金メダリスト古賀俊彦さんの講演会が市民センターでありました。同じ日、梅雨を前に県内で佐賀市をメイン会場に水防演習があり、伊万里市ではサテライト会場として大川町宿地区で松浦川水防演習がありました。5月13日4月18日に開催された第20回横浜食肉市場ミートフェア、全体の出品牛136頭で、畑津町の田中克美さんの出品牛がキロ当たり1万円の値をつけ、最高位の名誉賞に輝きました。この日、塚部市長に受賞の報告をしました。これでみんなの広場を終わります。
ほがらかページです。図書館法の制定を記念する図書館記念日の4月30日、市民図書館で伊万里保育園の年長組園児49人が1日図書館員に任命され、上手に貸し出し業務を行うなど、図書館での楽しいひとときを過ごしました。この日の様子は NBC ラジオ佐賀で生中継されました。5月5日から11日までの児童福祉週間を前に、4月21日に畑津保育園と伊万里保育園で鯉のぼり掲揚式がありました。地域力、子どもの日の5月5日東山城町の滝野地区で恒例のツツジ祭りと緑きらめく夢の市が開催され、多くの来場者でにぎわいました。どちらも自然や特産品を生かしたアイデア豊富な取り組みで来場者を楽しませるなど、住民総出の地域力が発揮されています。竹の子場公園で行われたツツジ祭りでは、地元住民が大切に管理し色とりどりに咲き誇った1万本のツツジが来場者を出迎えました。一方、 河内野の夢工房滝野で行われた緑きらめく夢の市には直径 1.6 メートルの巨大鉄鍋、元気鍋が登場。地元産の黒米を使った黒米だご汁が800人分用意され、多くの家族連れなどに振る舞われました。我が家のアルバム、今月は二里町東八谷絡みの神村大輔さん、志保さんの長男、慎太郎くん、1歳10ヶ月です。僕は公園でのボール遊びが大好きです。将来の夢は野球選手。大好物はやっぱりハピネス村の伊万里牛スペシャル。美味しいお肉を食べてこんなに大きくなりました。みんなも食べに来てね。お母さんから一言。これからもお外で元気いっぱいたくさん遊ぼうね。秋にはお兄ちゃんだね。優しいお兄ちゃんになれるかな。クリッとした眼でおすまし側のかわいい慎太郎くんの写真です。ほほえみさん、立花台二丁目の津上若さん、20歳、有限会社太田総研に入社して5ヶ月になります。まだまだ覚えることばかりで奮闘の日々で頑張ってます。個性豊かな先輩たちと一緒に毎日楽しく仕事をさせてもらってます。休日は友人と一緒にドライブやショッピングに行きます。高校を卒業して始めたヒップホップダンスが特技です。将来の夢は可愛い素敵なお嫁さんです。少しはにかみながら口元に笑みを浮かべ正面を見つめる素敵な若さんの写真です。スポーツです。第31回市長期争奪伊万里地区高等学校野球春季大会が4月29日から5月6日まで国見台野球場で開催されました。伊万里商業高校が全勝優勝しました。4月20日国見台体育館で団体32チーム、個人110人が参加した伊万里市職域クラブ卓球大会がありました。第31回市少年相撲大会小学生大会が5月18日に国見台相撲場で開かれました。第43回国見台陸上競技選手権大会が5月3日、1061人が参加して行われました。県大に向け、ソフトボール第3種公認審判員の認定研修会を開催します。受講料2000円、締め切り10日、問い合わせ先、市ソフトボール協会事務局、松本さん、電話28-0009です。市民スポーツです。1日から毎週土曜日曜、伊万里市民早起き野球大会が6時から国見台野球場で、7日土曜と8日日曜、市長期争奪伊万里市中学生野球大会が8時20分から国見台野球場で、8日日曜、近郊中学生バレーボール大会が9時から国見台体育館で、15日日曜、市協会長杯親子バレーボール大会が9時から国見台体育館で、伊万里市スポーツ少年団交流大会が8時から南畑小学校ほかで、22日日曜、アジサイカップバドミントン選手権大会が9時から国見台体育館で、それぞれ開催されます。町民スポーツ、15日日曜、二里町民婦人バレーボール大会、インディアカ大会、グラウンドゴルフ大会、ゲートボール大会が8時半から二里小学校ほかで、山城町民ゲートボール大会が8時半から山城ゲートボール場で、 22日日曜、黒川町民球技大会が8時から黒川小学校で、29日日曜、牧島町民球技大会が8時半から牧島小学校で、東山城町民バレーボール大会が8時半から国見中学校体育館で、大川町民球技大会が8時半から大川体育館ほかでそれぞれ開催されます。
代わって暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。6月1日から7日は水道週間。ただいま、蛇口をひねって水ごくり。6月8日から14日は危険物安全週間。安全へ、確かなスマッシュ、保守点検。身体障害者巡回相談が12日木曜に市民センターであります。受付時間は1時から2時まで。ただし、医学的判定は2時から。相談内容。身体障害者手帳交付に関する診断。診断科目は、整形外科、耳鼻咽喉科。医療に関する相談。補装具の交付、または修理、適合などに関する相談、判定。施設入所に関する相談。その他、校正指導に関すること。いずれも事前に申し込みが必要です。問い合わせ先、福祉課社会福祉係、電話 23-2156。 農業委員会の委員の選挙が7月6日日曜行われます。立候補届出事務説明会が18日にあります。詳しいことは選挙管理委員会事務局、電話 23-2027 へお尋ねください。子育て支援センターに遊びに来ませんか。子育てに関する悩みや相談を受け付けています。一人で悩まずにお気軽にご相談ください。終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な工作などを行うつくしんぼランドは、11日と18日の水曜、10時から正午まで市民図書館であります。申し込みが必要です。6月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会が25日水曜11時から11時45分まで子育て支援センターポッポであります。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 パブリックコメントの結果、伊万里市男女共同参画推進計画案に対する意見募集の結果、提出はありませんでした。問い合わせ先、男女共同まちづくり課、電話 23-2115。 狩猟免許試験があります。手数料は5300円。詳しいことは市猟友会事務局有尾さん、電話 28-0406 へお尋ねください。毎週火曜は市役所で午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。6月1日時点の児童の養育状況や所得など、児童手当を引き続き受ける要件について確認するため、現況届の受付をします。届出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、必ず期間内に届を出してください。対象は、児童手当を現在受給している人で、小学校6年生までの児童を養育している公務員を除く人。児童手当の月額、第1子5000円、第2子5000円、第3子以降1万円。なお、3歳未満は一律1万円。受付日程や手続きに必要なものなど、詳しいことは、福祉課子育て支援室、電話 23-2174 へお尋ねください。命に関わるお願いです。考えましょう。救急車の適正利用。 救急車を要請した人のうち入院の必要がないなどの軽症患者が半数以上。救急車で行けば早く診てもらえるや、タクシーだと金がかかるが救急車は無料で搬送してくれるなど不適切な理由があるようです。限りある救急車が緊急の傷病者のために出動できるよう119番する前に救急車を必要とするほどの緊急な事態かどうか考えてみてください。夜間や休日など診療時間外の場合、どこの病院に行けばよいかわからないときは、消防署で行っている24時間救急医療情報案内をご利用ください。電話は 22-3852 です。救急車を本当に必要とする人のために、皆さんのご理解とご協力をお願いします。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化防止対策。給湯器はエネルギー効率の高い機器です。お湯を沸かすときは、水からでなく、給湯器のお湯を沸かすようにしましょう。問い合わせ先、環境課、電話 23-2144。次は募集です。畑の中のレストラン参加者募集。第1回、黒米の田植えと黒米料理は、15日日曜、10時から2時まで。参加費1500円。第2回お茶と果樹、桃、すもも、ハウスみかんを知ろう、薬膳料理を堪能しようは18日水曜10時から3時まで、参加費2000円。いずれも申し込み期限は9日。問い合わせ先、農業振興課、電話 23-2557。農業の基礎知識や技術を学ぶ伊万里農業未来塾を開催します。農業に興味があり市内で農業に従事することを希望する人であれば、年齢、住所など制限なくどなたでも参加できます。開設講座は入門コースで、7月から来年3月まで月1回程度、原則として土曜または日曜に開催。受講料は無料ですが、研修資材費や保険代、就職など実費を負担していただくことがあります。伊万里農業未来塾の開催に先立ち、塾の詳しい説明と県などが主催するさまざまな支援などを紹介する就農啓発セミナーを開催します。未来塾受講希望者の人や、より高度で具体的な農業支援を希望される人もぜひご参加ください。日時は27日金曜午後6時から。参加費は無料。いずれも詳しくは農業振興課、電話 23-2557 へお尋ねください。12月7日に開催する市民音楽祭の出場者を募集します。募集部門は歌と器楽、ソロ出場、カラオケ、ロックバンドは参加できません。小中学生のグループは大歓迎です。応募期限は30日。問い合わせ先、市民音楽祭実行委員会事務局、電話 22-1262。 伊万里農林高校で学校開放講座があります。対象は一般。子供は保護者と参加してください。募集定員は15組。単独参加も可です。参加費は1組500円。教材費は講座内容に応じて1000円程度。募集期間は30日まで。重点学習課題。講座での体験を通じて農業の大切さや食育への関心を高める。内容は、秋野菜作りと野菜の種まきや、菓子作りとパン作りや、腰だけ散策など、9月から12月まで6講座。問い合わせ先、伊万里農林高校山田さん、電話 23-4138 です。6月の行事予定、市民センター、 7日土曜1時から微笑み広げてふれあいステージ、また13日まではこのステージの作品展があります。市民会館、29日日曜、映画「春よ来い」上映会。開演は11時と1時半、4時、7時の4回。チケットは大人当日1800円、前売り1300円。60歳以上は当日前売りとも1000円などです。チケット等の問い合わせ先、株式会社テスサービス、電話092-291-6761。市民図書館、乳幼児を対象としたお話012は、毎週木曜11時からと11時半から。お話会は毎週土曜2時半から。どちらも上り窯のお部屋です。一般映画めぐみは13日金曜夕方6時から、名画武器をさらばは15日日曜2時半から。6月の休館日、26日は館内整理日、9日、16日、23日、30日の各月曜日。6月の市民相談、会場は市役所1階市民相談コーナー、時間は10時から3時まで、無料で秘密厳守です。弁護士による法律相談は第2と第4水曜。司法書士による暮らしのトラブル相談は第1木曜。交渉人による暮らしの知恵相談は第3木曜。いずれも市民サービス係まで予約してください。電話は 23-2136。行政相談は第3金曜、人権相談は第1と第3火曜、消費生活相談は毎週月曜、水曜、金曜、ただし祝日を除きます。社会保険相談は市民ロビー前の1階面接室で、毎週金曜9時半から3時まで。市民ロビーで行う相談、健康相談、毎月第1火曜、1時半から3時まで。新商社相談、毎月第4月曜10時から3時まで。一人で悩まずご相談ください。悪徳商法にご用心、健康商法、病気や健康に対する不安につけ込み健康になる、必ず体が良くなるなどと言い、健康器具や健康食品を売りつけます。古代な効能効果を謳った商品や何年分もの商品を大量に売りつけたりすることもあります。ポイント1、健康食品は〇〇に効くなどという効能効果を表示できません。2、訪問販売であれば契約書面を受け取った日を含めて8日以内であればクーリングオフができます。早めに相談を。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話23-2136。これで暮らしのチャンネルを終わります。
市民力、伊万里ロマン大学、芸術文化の風を伊万里に届けています。平成15年に地域文化の創造と人づくりを目指し、県内で初めて開校した市民大学です。その年の9月に女優の倍賞千恵子さんの講座を皮切りに、幅広いジャンルからの著名人を毎年4人ずつ講師に迎えてきました。6期目を迎えた今年度は、7月に演出家の宮本亞門さん、8月に作家の落合恵子さん、10月には元宮城県知事の浅野史郎さん、来年1月にはフォークシンガーの山本幸太郎さんの講座が予定されています。この大学の理事長、西山茂さんは、経済発展を健全に進めるには、文化、芸術が必要不可欠だと思います。クリエイティブで遊び心のある人材を育てていかねばなりません。そのためには、人生経験豊かな人や、 アスリートと呼ばれる人たちの話を聞くことから始めましょう。伊万里ロマン大学はそんな人たちの学び屋です。私たちと共に泣き笑い心の文化を育てていきませんかと語りました。ボランティアスタッフ32人が手弁当で大学の運営に汗を流しています。受講料は個人9000円、夫婦、家族、法人、5人以上のグループは1人8000円。問い合わせ先、伊万里ロマン大学事務局、電話 24-9613 です。5月1日現在の人の動き、男 27,875 人、女 3,505 人、合わせて 58,380 人、前月に比べ11人減っています。なお世帯数は 21,545 世帯で、前月に比べ69世帯増えています。これで広報伊万里6月号を終わります。